こんにちは、ハルトです。ナイン、ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大地震津波集中豪雨が起こったその時に NG 行動がわかる防災辞典は、元大阪市消防局職員、元レスキュー隊員である隊長が地震津波台風、集中豪雨などの局面で避けるべき行動と整理した実用的な防災書である。災害への備えを非常用品の購入だけで終わらせず、発生直後から避難救助、避難生活までに求められる判断に焦点を当てる点が本書の中心にある。内容は大きく、地震津波への対処、台風集中豪雨への対処、情報収集や緊急避難防災班、ロープ傑作を含む横断的な防災知識の3部で構成される各災害で起こりやすい場面を想定し、善意や焦りから選びがちな危険行動を先に示すことで、読者が自分の状況に照らして対応を考えられるようにしている。専門職の現場経験を生活者向けの判断基準へ翻訳した防災の入門兼参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、何をするかだけでなく何をしないかから判断力を養う本書の特徴は、災害時の正しい行動を一方的に列挙するよりも命を危険に近づける NG 行動を明示することにある。平常時には合理的に見える行為でも揺れ、浸水、停電、通信障害、混乱が重なる非常時には前提が崩れる。そこで必要なのは、知識を暗記することより自分の行動が避難の遅れ、二次災害、周囲への危険につながらないかを短時間で見極める力である。本書はこの力を判断が生死を左右するという観点から扱う。例えば救助や避難では、助けようとする気持ちだけで危険な場所へ入れば救助を必要とする人を増やしかねない。災害対応は本人だけの問題ではなく、家族、近隣住民、救助者の安全にも連鎖するためである。NG 行動という入り口は読者に恐怖を与えるためではなく、判断の誤りが生まれる場面を具体化する方法だといえる。自宅、外出先、避難中といった状況ごとに考えることで、曖昧な気をつけるを実際の選択へ置き換える狙いがある。次に、地震津波では発生直後から火災後までを切り離さずに捉える第1章は、自宅内と外出中の地震津波、救助、応急処置、地震後の火災、発災後の生活を扱い、地震を単発の揺れとして終わらせない。大地震の危険は家具や建物の損傷だけでなく、津波、火災、負傷、交通通信の混乱などへ連続して広がる。このため、初動で身を守る判断と、その後に移動避難救助をどう行うかは不可分である。本社が津波対応を独立した項目として置くことにも意味がある。地震直後には被害確認帰宅、家族との連絡を急ぎたくなるが、沿岸部などでは避難を遅らせる理由そのものが危険になりうる。地震後の火災や応急処置を含める構成も、避難後まで安全が自動的に保障されるわけではないことを示す。南海トラフ巨大地震のリスクが公的に議論される日本では、特別な地域だけの知識ではなく、通勤通学先を含めた複数の生活地点で想定を持つ必要がある。本書は災害種別の知識を並べるだけでなく、状況が変化する順序に沿って危険を理解させる実践的な設計である。さらに、台風集中豪雨の避難は水が来てからでは遅いという前提に立つ。第2章では暴風、水害、避難、緊急事態を取り上げ、台風や集中豪雨に特有の時間的判断を扱う。地震と異なり、風雨や河川水位、気象情報などから危険の進行をある程度見通せる場合がある一方、その見通しがまだ大丈夫という過信にもつながる。浸水が始まった後には、屋外の移動そのものが危険になり、道路の冠水、流れ、水路や側溝の見えにくさ、強風による飛来物など、複数の危険が重なる。したがって重要なのは、避難するか否かを限界まで先延ばしにせず、地域の状況と公的な避難情報を早めに確認することである。本書が水害時の緊急事態まで視野に入れるのは、計画通りに避難できない局面も現実に起こるからだろう。安全な移動手段、避難先、自宅に留まる条件は、住居の階数、周辺の地形、浸水想定、同居者の事情で変わる。万人向けの単純な正解を求めるのではなく、危険が増す前の段階で選択肢を持つことがこの章の実用的な範囲である。そして、在宅避難の可否を天井、壁、床の状態から見極める。本書で示される具体的な判断基準の一つが、地震後に自宅で避難生活を続けられるかを確認する視点である。大規模災害では避難所が不足し、生活環境にも制約が生じるため、自宅の安全が保たれている人には在宅避難が有力な選択肢になる。しかし、家に戻れた、見た目が大丈夫そうだという印象だけで居住継続を決めることは危うい。本書は天井の亀裂やたわみ、壁の亀裂や小石の落下、床の浸水や水漏れを確認箇所として挙げ、いずれかに問題があれば在宅避難を避ける考え方を紹介している。この3点は、建物の損傷と水の侵入という生活継続を脅かす兆候を日常の観察可能な形にしたものだ。 特に古い耐震基準の住宅やひび割れが起こりやすい構造、仕上げの住宅では慎重な確認が求められる。ただし、この確認は専門家による安全判定の代替ではない、目に見える異常を見逃さず、危険の疑いがあれば建物にとどまらないという初期判断のためのチェックとして理解することが重要である。最後に、避難生活情報収集傑作までを含め紙で参照できる生活技術にする第3章は情報収集と連絡、緊急避難避難生活防災班ロープ傑作を扱う。ここには防災を発災直後の避難だけで終えず、支援が届くまで生活を維持する技術として捉える本家の姿勢が現れている。通信環境が不安定な状況では、情報の確かさを見分け家族や周囲と連絡を取る方法が行動の安全性を左右する。避難所へ行くことだけが唯一の対応ではなく、自宅の安全性や地域の危険を踏まえて避難生活を組み立てる視点も必要になる。防災班は限られた設備、燃料、食材で過ごすための工夫に関わり、傑作は物を固定したり必要な場面で応用したりする基礎技術として位置づけられる。これらは高度な救助技能を読者に求めるものではなく、非常時に選択肢を減らさないための生活知識である。図や写真を交え見開き単位で確認しやすいという読者の評価も本書の参照性を補強する。停電や通信障害で検索が難しい場面を想定すれば、紙の本を家庭の防災資料として置く意義も明確になる。結論として、本書は地震、津波、台風、集中豪雨への不安を抱えつつも、防災として何から学べばよいかが定まらない人に特に向く。また防災サイバッグや備蓄は準備したが、発災時の動き方、自宅にとどまる判断、避難のタイミングまで考えられていない家庭にも有用である。元レスキュー隊員という著者の経歴は、知識を権威づけるためだけでなく、危険が連続する現場を前提に内容を組み立てる点に生かされている。一般的な防災本には備蓄品リストやハザードマップの確認を中心に据えるものも多い。それらも重要だが、本書の差別化要因は、災害の最中に陥りやすいご判断を NG 行動として可視化し、地震、津波から風水害、避難生活までを一冊で接続していることにある。天井、壁、床を用いた在宅避難の確認のように、抽象的な注意を観察可能な項目へ落とし込む点も実践的である。一方、実際の避難判断は地域のハザードマップ、自治体の避難情報、建物の状態、家族の事情と合わせて行う必要がある。本書唯一の答えではなく、家庭や職場で具体的な行動計画を話し合うための基礎資料として使うことで、その価値はより高まる。ご支援いただける場合は、総一長ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。